さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なかなかね、大変な状況は続いていますけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。まずね、温暖化問題についての情報をいろいろと発信していきたいというふうに思っております。今日はちょうどですね、今気候ネットワークがキャンペーンをしていまして、その内容についてお伝えしたいかなというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。ちょうどですね、今気候ネットワークは京都発のチャリティー専門ファッションブランドジャミンさんと、キャンペーンをしているんですね。3月の23日から29日まで1週間限定のキャンペーンでありまして、こちらジャミンさん、聞いたこともある方がいらっしゃるかもしれませんけども、チャリティー専門のファッションブランドということでして、これ京田辺に本社があってですね、2013年に設立された会社なんですね。で、社会が良くなってほしいとの願いが込められたデザインね、それが明確な NGO、NPO へのチャリティー、メイドインジャパンのアイテムなど、こだわりを通じてね、ファッションを楽しみながら新しい世界と出会い、応援するきっかけを提供しているということなんですね。で、これ、T シャツとかね、パーカーとかを作って、でその NGO とか NPO とコラボをして、デザインもね、オリジナルのものを作って、2014年4月からスタートしてるんですけども、なんともう300団体300の NGO、NPO との連携で4200万円以上が、チャリティーをされているということなんですね。毎週新しい、デザインを、欠かさずリリースを続けていると。まあ、ジャミンといえばね、ジャムセッション、ジャミングでね、こうね、音楽をね、楽しむっていう形のところから名前が、ついているということなんですけれども、このジャミンさんとですね、気候ネットワークが、3月23日から1週間限定で、T シャツ等のね、販売をして、なんとですね、T シャツ1枚の売り上げについて、700円、寄付が、来るということなんですね。ファッションアイテムとして街で着られる。ね。だから、なんかあんまりね、温暖化防止とかそういうのが書かれているわけではないんですね。普通の人が普通に着られる、ということでデザインがあってですね。で、今回、デザインしていただいたのは、このジャミンの、専門のね、デザイナーの方がしていただいたんですけども、葉っぱの上にね、自然と都市が共存する街があって、で、一つ一つの葉っぱは小さくても、それが大きな、ね、木につながって気候変動を食い止めるということにつながっているというメッセージね。だから、デザインそのものは私たち気候ネットワークの、思いや活動を、反映はしてくださってるんですけども、その T シャツの中に気候ネットワークとかとは入っていないんですよね。で、ですから、普通に着ることができるということがあって、この寄付で私たちの活動を支えてくださるということなんですね。で、本当にこうね、今回、そういう新しいこうね、先方からのこうね、連絡があって、これは新しいつながりだなということで、恥ずかしながら、ジャミンさんがそんなことをね、やっているということを我々今まで知らなかった。で、京都にね、ありながら、いろんなメディアで取り上げられたりもしていたんね。で、こう、やっぱり社会をちゃんとこう変えていく、それも、若い人たちがね、比較的若い人たちが、しっかりとこうね、社会を良くしていくということで、NPO、NGO が、課題を持って活動しているのを、いろんな、紹介をしながら、ファッションと合わせてやっていただいているという、こうね、本当にこれから必要な、といいますかね、新しい、こう、ビジネスになっているのか、多分なっているとは思うんですけども、そういう形で、 もちろん T シャツとかね、なんて言いますか、着るもの、販売するものは、チャリティーだからということで買ってもらうというよりは、やはりいいものを販売すると、かっこいいし、まあ、製品もいいよっていうことでね、買ってほしいということで、縫うのは、もちろん日本製の、原料で、縫うのも大阪とか奈良でね、縫って、まあ、地元にも貢献しているというようなことで、売れればいいというもちろんわけではなくて、製品にもこだわっているということです。京都の京田辺市に、ね、本社があって、ジャミン合同会社ということなんですけども、多分ホームページでね、見ていただければジャミン JAMMIN で検索すればすぐに出てくると思いますが、今週ですね、3月23日からの1週間、気候ネットワークとのコラボで、T シャツとかそういうものを売ってます。いろんな色もあってですね、ぜひ、1枚と言わず何枚も買っていただいたらありがたいかなというふうに思っております。ということで、今週やっているキャンペーンについてのご紹介をさせていただきました。はい、今週のニュースなんですけどもね、いろいろ動きがあるんですけれども、一つちょっとね、あまり、まあ、なんて言いますかね、よくないっていうか、再生エネルギーの財源を原発事故処理に流用可能に改正法案ということなんですね。政府が再生可能エネルギーの普及などに使い道が限られているお金を東京電力福島第一原発事故の処理費用にも使えるようにすると、処理費用が想定よりもさらに膨らむ恐れがあるということなんですよね。まあ、使ったお金は将来返すとしているんですけども、原発政策の失敗を、別の目的で集めたお金で穴埋めすることになるということなんですね。一般会計予算とは別にですね、エネルギー対策特別会計っていうのがあってですね、まあ、私本当にね、いろんなところで税金取られているんですけども、なかなか、それが気づかないうちに取られていたり、あるいは、何に使われているかっていうのがわからないんですけども、原発の立地対策など主に原子力政策に使う電源開発促進勘定っていうのがあるんですね。これは電源開発促進税っていうね、電気を皆さん使えば、それに、応じてですね、支払っているわけなんですね。これはもう電気代の中に含まれていて、なかなか、請求書にも書かれていないので、我々がよくわかんないんですけども、これまあ年間3000億円ほどなんですけども、それはまあ原発に使う、主に原発に使ってきたってことなんで、まあ、それだけでもですね、原子力っていうのは、かなりコストがかかるっていうことなんですね。で、再エネや省エネの普及、燃料の安定供給などに使うエネルギー需給勘定というのがあって、これが8000億円ほどあるんですけども、これは再エネに使うというふうになっていたわけなんですが、それをですね、まあ、原発の処理に使おうということなんですね。で、このエネルギー需給勘定というのは、石油や石炭を輸入する事業者から集める石油石炭税なんですよね。で、まあ、これは特定財源ということで目的は決まっているんですけども、政府がですね、この原子力災害からの復興再生に関する施策に使う資金をね、こちらの方から繰り入れるようにするということで、国会に提出したということなんですね。まあ、これを見てもですね、やはり原子力っていうのはお金がすごくかかってで、もうなんとかね、ひねり出そうとしている。そして私たちの知らないところでね、実は我々も払ってるんですけども、まあ、集められたものが使われているということなんですよね。ですから、まあ、なんですかね、もう環境にも良くないし経済的でもない、お金コストがすごく高いね、未だに原発をやった方がいいなんていうのはちょっと恥を知れって言いたいところがありますよね。どの口でこうね、原発が、安いんだとかね、再エネが高いんだとかいうようなことを言ってるんだろうかなというね、ところがあって、まあ、本当に冷静に考えてですね、原子力っていうのはもう世界の中では、選択すべき、環境的にも経済的にも社会の中でも将来にとってもね、すべき選択肢ではないっていうことは、もう誰もが分かるべき、でもやめられないっていうところは何なんでしょうかね。はい。で、もう一つ、こっちはね、可能性として、あるということなんですけども、ヒートポンプを柱に CO2 を削減 キリンの岡山工場が先導しているということで、キリンビールがですね、西日本最大の生産能力を持つ岡山工場、岡山市にあるんですけども、その CO2 削減のモデル工場に位置づけて、生産工程の改良を急ピッチで、進めていると。これ、熱エネルギーの効率的な循環を進めるヒートポンプの活用なんですね。まあ、これヒートポンプというのは冷蔵庫とかエアコンに使われていて、電気が、エネルギー源なんですけども、それで冷やしたり、温めたりするんじゃなくて、ちゃんと熱交換で、ね、温めるので、まあ、効率がいいということなんですが、まあ、そういう技術、今普及している技術を、ね、使って岡山工場で、まあ、CO2 の排出量を2030年には4割減らすと。で、この、エネルギー消費がですね、約 80% も減ってるっていうことなんですよね。ですから、なかなか、脱炭素、CO2 削減、そして再エネ 100% っていうのは難しいっていうふうに、思われがちですけども、エネルギー消費が 80% 減ればですね、あと 20% というのはね、いろんな手段があるんじゃないかなということなんですよね。まあ、これ、また、詳しい仕組みはですね、調べていただければいいかなと思うんですけども、やはり熱をいっぱい使うわけなんですよね。このビールを作ったり焼酎を作ったりするのにね。で、それを、まあ、うまくこう冷やして出荷したりね、しなきゃいけないということで、その、熱をですね、循環させるような形にして、この、まあ、削減に、まあ、成功したということなんですね。これ製品はですね、ビール、焼酎、93液種、310品目あるということなんですよね。で、工場内では3、4年で理想の形に到達したいということなんですよね。ですから、まあ、これから、まあ、こういうね、非常にエネルギーを使う工場であっても、省エネがどんどん進む可能性もあるし、残ったエネルギーは、自然エネルギー 100%で賄うということも可能になってくるんだろうなということなんですね。で、CO2 削減は工場内でも完結しないので、外部から引き込む電力そのものを太陽光やバイオマスなどクリーンエネルギーに切り替えるのも重要な作業だということを工場長がおっしゃっているということなんですね。岡山工場の省エネ活動は社内にとどまらず、地元のクリーンエネルギー活用の進展にも大きく影響を与えそうだということなので、まあこうね、一部の工場なんかではこういう形で進んでいますので、これが、成功例となってですね、まあ、広がっていけばですね、本当にこう脱炭素社会っていうのは今ある技術でちゃんと、ね、賄えていくんだろうな。そして本当にこう、ね、原発は必要はないし、化石資源なんかももうごくごく限られた中で、使わざるを得ないものもあるんですけれども、まあ、再エネ 100% っていうことで、進めていけるんだろうなというふうに思います。はい、ということで、今日もね、いろんなニュースがあった中で2つ紹介をいたしましたけども、そんな中で私たち気候ネットワークがこれからどれくらいね、まあ、影響力発揮できるかということも、問われている中で、ファッションブランドジャミンさんとのコラボレーションによる、キャンペーンが、今やってまして、29日までしかありませんので、ぜひぜひ、ホームページを見て購入いただけたらなというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。はい、さよなら。